12月27日木曜日、時刻は2時となりました。ここからはパラダイスジャムのお時間です。県央地域のイベント情報、皆さんからのメッセージリクエスト、どんどんご紹介していきます。毎週木曜日と金曜日の午後2時から3時30分までの1時間半、燕市交通公園内ラジオハートのスタジオから生放送でお送りしていきます。お相手は青柳優也です。よろしくお願いします。さあ、このパラダイスジャムもね、今年残すところ今日入れて明日も入れて、まあ、2日2回ということでね、いや今年1年ね、2018年聞いていただきまして誠にありがとうございました。また2019年もね、まあ一応1週目はね、3日までラジオハートお休みということで、4日からまたパラダイスジャム再開するんですけども、3日お休みなんでね、僕の声というのはまた10日にね、お聞きいただきたいなと思いますけども、まあ、今日もね1時間半張り切って放送していきますので、どうぞお付き合いよろしくお願いします。さあ、天気予報もね、この27日から荒れるというね予報になってまして、まあ風がないだけまだいいのかなと思いますけど、街でもね雪が降ってますね。皆さんの地域はどうでしょうか。まあ、このね燕市交通公園も雪が降ってますね。そして地面もね、白くなりつつあるので、このまま降ってると明日の朝にはちょっと積もってるんじゃないかな、そんな感じでしょうか。まあ、このね、まあ風雪が強いというね予報になってますけども、それは30日まで、ちょっと続く見込みということでね、まあ規制とかねあるとは思いますけども、まあ皆さんね気をつけてお過ごしいただきたいなと思います。まあ雪マークもね、この1週間来月1月3日の木曜日まで、まあ曇り一時雪とかね、雪だりもマーク、雪マークついてますんでね、まあいよいよ、ウィンターシーズンもね本格化を迎えるんじゃないかなと、そんなところですよね。先々週スノーボードに初滑り行ってきたんですけども、先週はねちょっとあいにくの雨で、途中まで高速乗って行ったんですけど、やっぱりスキー場も雨じゃないかということでね引き返してきましたけども、またね今週末ぐらいから僕はバンバン行けるのかなと思います。まあ、皆さんね、この2018年はいかがお過ごしでしたでしょうか。まあ、このね2018年の、まあ、楽しかった思い出とかもねメッセージとしてお寄せいただけたらなと思います。ということでね、今日もどうぞお付き合いよろしくお願いします。この後1曲挟みまして、県央インフォメーションということでイベント情報をご紹介していきます。そして3時からはシネマカフェ、イオンシネマ県央の最新映画情報をお届けします。今日は明日から公開となります、こんな夜更けにバナナかよ、こちらのね映画紹介をイオンシネマ県央の大西支配人と電話中継いたしましてご紹介いただこうと思っております。もちろん今日も無料鑑賞チケットということで、ポップコーンの引き換え券もつけて抽選で2名様に1枚ずつ2名様にプレゼントいたしますので、ご応募お待ちしております。宛先です。電話の方、0256-61-7680、 0256-61-7680、ファックスの方は0256-61-7688、 0256-61-7688、 メールの方は小文字で info@heart768.com までお寄せください。待ってます。映画鑑賞券欲しいという方はお名前とラジオネームとお電話番号忘れずにね、この3つ書いてお申し込みください。よろしくお願いします。それでは今日のオープニングナンバーです。マンウィズアミッションメモリーズ、お送りしていますパラダイスジャム木曜日、お相手は青柳優也です。それでは県央インフォメーションということで、いろんな情報ねご紹介していきます。まずは灯油の流出事故防止についてのお知らせですね。冬は暖房などで灯油を使う機会が多いですけども、灯油の流出事故が後を絶たないんだそうです。ホームタンクからポリタンクへ移している間にちょっとした不注意で灯油を溢れさせてしまったというね事例が多く発生しています。灯油を流してしまうとですね、火事になったり川を汚して水道水が供給できなくなることがあります。場合によってはかかった費用が原因者に求められることもあるんだそうです。その油の流出事故を起こさないために次の2つのことに注意してください。まず1つ目は、ホームタンクからの小分け中は絶対にその場を離れないこと。ポリタンクへ移すたった数分間ですので、その場を離れないでください。そして2つ目は、給油後はホームタンクのバルブを完全に閉めたか確認することです。まあ、最初にね溢れさせてしまったっていうふうにね、ご紹介しましたけども、このね2つ目、給油後のホームタンクのバルブをね、完全に閉めたか確認すること、これも大事ですよね。 ちょっとでも緩んでたりしたら少しで少しずつねポタポタ、垂れて流出事故につながりますからね、この2つのこと、ホームタンクからの小分け中は絶対にその場を離れない、そして給油後はホームタンクのバルブを完全に閉めたか確認すること、この2つのことね徹底していただきたいと思います。万が一油を流してしまった時は慌てずに元栓を閉めたり、新聞紙や使わないタオルで流れ出すのを防ぎましょう。応急的な措置が終わりましたら速やかに市町村役場だったり消防本部または三条地域振興局の環境センターへ連絡をお願いします。環境センターの電話番号 0256-36-22310256-36-2231 番となっています。その他川だったり水路に油が流れているのを発見した場合も速やかに連絡をお願いします。灯油の流出事故防止についてのお知らせでした。続いてノロウイルスによる食中毒注意してください。新潟県では11月からこの3月をですねノロウイルス食中毒予防強化期間と定めて、ノロウイルスによる食中毒の予防を呼びかけています。県内では毎年冬の期間にノロウイルスによる食中毒が発生しています。ノロウイルス食中毒予防の4原則というのがありまして、調理場にウイルスを持ち込まない、持ち込んでもつけない、やっつける、ウイルスによる汚染を広げないこと。4原則、持ち込まない、やっつける、つけない、広げない、このね4つ覚えておいてください。具体的にはトイレの後、調理の前などに石鹸で丁寧に手を洗いましょう。下痢などの症状があるときは調理をしないようにしてください。症状が改善した後もノロウイルスが便とともに排出されることがありますので、これも注意が必要だということですね。そして二枚貝などは中心部までよく加熱して食べましょう。嘔吐物などにはウイルスが大量に含まれていますので、慎重に処理して消毒も行うことが大切ということですね。詳しくは三条地域振興局の生活衛生課までお問い合わせください。電話 0256-36-2366 0256-36-2366 番となっています。そして新潟県から、続いてはですね、新潟県から特殊詐欺悪質商法被害防止のお知らせということで、特殊詐欺にはねどんな方が被害に遭っているかご存知でしょうか。こちらもね、ラジオでもたくさん言ってきましたからね、覚えている方もいらっしゃると思いますけども、昨年の特殊詐欺の被害者のうち半数以上が65歳以上の高齢者で、特に女性が狙われています。昨年の被害金額前年に比べ減少したということなんですが、県内だけで5億7000万円にも上っています。中でも架空請求詐欺が最も多くて、コンビニで電子マネーカードを購入させて支払わせる手口にも気をつけてください。どんどんね新しい手口、あの手この手でね、あなたのお金を狙っている輩がいるかもしれませんのでね、気をつけていただきたいと思います。そして年末にね、かけてこういう特殊詐欺もね多くなったり、年間通してね、三条市内、燕市内含めて鴨だったりいろんなところでね、こういった特殊詐欺の前兆電話みたいな情報もね、随時この1年ラジオで言ってきましたので、皆さんねさらに気をつけていただきたいなと思いますけども、やっぱり今後ね、こういった前兆電話みたいなのは減ることがないと思いますからね、なおさら気を引き締めていってほしいなと思います。県内の市町村ではですね、迷惑電話防止通話録音装置の無料貸し出しを行っているところがあります。設置後不審電話や電話による販売勧誘がなくなったそうです。迷惑電話防止通話録音装置というのがねありまして、電話をかけると、そのねこの装置がついている電話機にかけると、この電話は録音されていますというふうにね、かけてきた方にそういうふうなね音声表示が流れて、やっぱりね特殊詐欺、お金を奪おうと狙ってるやからね、これを聞いて切ったりとかね、そういうのがありますんでね、効果は絶大だそうです。詳しくはお住まいの市町村にお尋ねください。新潟県から特殊詐欺悪質商法被害防止のお知らせでした。そしてラジオハートからのねお知らせも2つありますんでご紹介していきます。まずはですね、午前のね、最後の午前春命の歌、7月から10月にかけてラジオドラマとしてね放送しましたけども、一挙ね、2時間放送するということでお知らせしたいと思います。午前ってね改めてご存知でしょうか。三味線を奏で語り物などを歌いながら各地で披露して歩く女旅芸人のことですよね。 最盛期には北陸、東北を中心に1000人を超えるゴゼがいましたが、やがて衰退の糸をたどって昭和初期になってしまうと、その姿を見ることがなくなったと。最後のゴゼとして、1993年、平成5年ですね、平成5年の4月に105歳で亡くなった小林春さんのヒューマンストーリーラジオドラマ最後のゴゼ春命の歌を7月から、ね、10月にかけて、ラジオハードで放送しましたけども、その総集編ということで、来年1月2日の火曜日朝9時から2時間一挙放送します。毎回聞いていた方だったり、聞き逃した方、そしてもう一度聞いてみたいという方、ぜひ含めてね、皆さん、この、1月2日火曜日朝9時から2時間放送いたしますので、チェックのことね、よろしくお願いします。もう改めて言いますけども、新年1月2日火曜日朝9時からの放送ということですんでね、ぜひぜひお聞きいただきたいと思います。そして、続いてはですね、こちらは、まあ、毎度お騒がせのコンサートということですけども、来年3月ね、26日に開催となります、サトチン電波隊&中澤拓也ハートフルコンサート開催となるんですけども、会場がですね、燕市文化会館の大ホールです。開催日3月26日火曜日の午後6時開場で、午後6時半開演となっております。まあ、内容はね、まあ言うまでもありませんけども、時間は2時間を予定していますので、一応8時半までね、たっぷりね、サトチン電波隊そして中澤拓也さんを堪能できるんじゃないでしょうか。このね、まあ明日までということなんですけども、まあまずは、チケット全席指定で前売り4000円、当日4500円で、この県央地域、まあ、三条市燕市にお住まいの方限定で、または三条市燕市にお勤めの方限定で、明日12月28日金曜日まで先行販売を行っています。以上ね、29日土曜日からはラジオハート年末年始のクローズとなりますんでね、忘れないように明日までにね、三条市お住まいの方、燕市にお住まいの方、または三条市燕市にお勤めの方は、明日までにね、先行予約先行販売していますんで、ぜひね、このラジオハートの方に足を運んでチケットゲットしていただきたいと思います。なお、お席は選べません。ご了承ねいただきたいと思います。そしてチケットなんですけども、お一人2枚までということでね、枚数分の現金とお買い求めになる方の、まあ、住所が確認できる身分証明書、自動車免許証、健康保険証のいずれかを忘れずに持ってきてください。まあ、詳しいお問い合わせですけども、ラジオハートまでね、0256-61-7680、 61-7680となっています。なお、三条市燕市に在住在勤以外の方はですね、来年1月に入ってから改めてね、ご連絡、ご案内いたしますのでね、もうしばらくお待ちいただきたいと思います。ということでね、健康インフォメーションをお届けしました。では続いて、エメ雪の降る街。時刻は2時22分です。お送りしていますパラダイスジャム。それではメッセージね、ご紹介していこうと思います。ラジオネームゆうこりんさん、おやぎさん、こんにちは。はい、こんにちは。少し早いですが、今年1年お世話になりました。来年もよろしくお願いいたします。そして話変わり、今日は主人のお誕生日です。映画鑑賞券欲しいです。よろしくお願いいたします。ということでね、いただきました。ありがとうございます。ゆうこりんさんね、まあ少し早いですが、いや、こちらこそね、1年お世話になりまして、こちらこそというか、こちらが来年もよろしくお願いしますですよね。毎回も言ってますけどもね。まあでもこういった風にね、まあ、メッセージ書いていただきましてね、ありがとうございます。そして、ご主人様の誕生日ということでね、じゃあ何か今日は お祝いするんでしょうか。映画鑑賞券も当たってお祝いにね、つなげるといいですよね。入れときますんでね、番組後半までお待ちください。3時10分までね、無料鑑賞チケットの方は受け付けていまして、番組後半3時25分ぐらいになると思いますけども、抽選いたしますので、最後までどうぞお付き合いよろしくお願いします。では続いては、うなぎさんですね、映画鑑賞券エントリーですということでね、いただきました。リクエスト曲もね、村下幸三初恋いただいてますので、ちょっとね、時間を見て、おかけできしたいなと思います。では続いては、こちらは燕市のレモンティーさんですね。前に読んだ本の中で、言葉遣いのことで人に挨拶をするときにご無沙汰していますという言い方は、目上の人に使ってお久しぶりですねなどという言い方は、自分の同僚とか後輩の人に使うと書いてあったので、参考にされてもいいかなと思いましたと。あ、なるほどね。 目上の人にはご無沙汰しておりますと。そしてまあ同僚だったりね、後輩だったりの人にはまあお久しぶりですと。まあでも日本語ってね、こういう使い分けがねたくさんありますから、まあ奥ゆかしさもねありますし、まあでも逆にちょっと面倒くさいなってね、あの勉強すればするほどそう思っちゃうところもねあったりしますよね。うん、いい意味でフォローになんないか、もう面倒くさいって言った後はね。うん、まあでも難しいところですよね、日本語ってね。まあ、外国の方でもね、日本語をね学びにね日本に来たりっていうのもありますけども、日本人がまず日本語ちゃんとね使えてないっていうね、現代社会でもまあありますもんね。まあ、メッセージの続きですけども、もうすぐ平成30年も終わりですねと。雪が降ってきましたね。この間パラダイスジャムでリスナーの方から理想の夫婦像を青柳さんは聞かれていましたねと。天皇陛下様と皇后様が昔戦争と関係のある場所に行かれた時に不審者がいて、皇后様が天皇陛下様の前方に腕を出されて陛下を守ろうとしてご自分が盾になられていた映像を見たことがあるので、理想の夫婦像といえばこのお二人なのではないかなと思いましたと。まあ確かにね、それもありますよね。私も独身なので分かりませんが、青柳さんがあまりお互いに依存し合わない方がいいのではないですかと言われていたのを聞いて、年齢の割に大人だなと思いました。すいません、大人ですねとまあまだね、その、まあ、高校生とかね、そういった時はね、まあ、僕も今26ですからね、8年前になるんですか、高校卒業したのが。いやちょっと怖いですねお前が怖いって言ってどうすんだっていうね、そういうツッコミも、うん、ちょっと聞こえてきますけども、簡単にね言うとね、うん、そう思いましたね。お互い依存し合わない方が、うん、いいのかな、そっちの方がさっぱりしていて僕的には合ってるのかな、うん、やっぱり理想の夫婦像とかね、そういうのも、まあ、僕全然ねそういう未来も描けてないですけども、うん、そうですね、人それぞれねやっぱありますからね、うん、そういったところでしょうか。はい、ということでね、つばめしのレモンティーさんからねいただきまして、ね、まあ、今年1年ありがとうございましたということでね、たくさんメッセージも、ね、そういったメッセージもいただいてましてね、本当にいやこちらがありがとうございましたということでね感謝申し上げます。ではつばめしのレモンティーさんからリクエスト曲ラッドウィンプスマウンテントップいただきました。